At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
続いてはおたけメインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様ご紹介します。先月、新刊香港飢饉の700日全記録が話題になってます、
うん、
朝日新聞前香港支局長であります増満雄一郎さんです、はい、ゴールデンラジオ初登場よろしくお願いします、
はい香港飢饉の700日全記録ね、帯には自由が死んだと書かれていますが、この香港はこういうことがあって まだ終わったわけじゃないと、まだ今でもこうくすぶり続けているっていう、まあ香港にとっては情勢は危機的ですけども、
うん、
こうまだ戦いは続いているっていうか、まあそこまでは行っていないのかもしれませんけども、中国からの圧力がかなり強くなっている。この5本を紹介させていただくんですが、
うん、
こうあれですか、増満さんは中国の特派員になるのが夢だっていうふうにおっしゃってますけど、
うん、そうですね、はい、私自身もともと外国には全く縁のない鹿児島の田舎の出身なんですけれども、
はい、
まあ、2002年にたまたま、まあ、香港に出張する機会もあってですね、はい、で当時、まあ、トヨタ自動車の取材を経済部で担当したんですけど、うん、まあ、これから中国で車がガンガン売れる時代が来ると、うん、いう話していて、
うん、
それまで中国というとなんか自転車に乗ってる人たちとかですね、そういう貧しいというイメージがあったので、
はい、
あ、この国が世界を引っ張るのかな、じゃあちょっと俺も見てみたいなと思ってですね、
そばにいたいな
と、はい、記者としてやっぱり現地で取材したいと思って、うん、そこから中国語の勉強始めました。
だって特派員になられるために、
うんうん、
お仕事休んで、うん、語学学んで、うんうんうん、それでお給料一切ない状態で頑張ってこられたって、
うんうん、それはどうして、中国語を習ったりするため、はい、
それ留学するためですね、はい、
で2016年から4年2ヶ月の間、うんうん、中国の特派員としていらっしゃった、
うんうん、はい、ニハオ、
ニハオ、
どうだって、それしかし
初めてその言葉も習って、さあ行くぞってなった時、
はい、
どうでした、イメージしてたのとちょっと違ったりとか、あ、イメージ通りみたいなのありました、印象
は、ね、はい、行く時はやっぱり嬉しかったですね、やっと行けるんだっていう思いがありましたので、すごく嬉しかったですね。行ったらやっぱり苦労の連続で、
はい、
やっぱり言葉がよくわからないとか、
うん、やっぱり言葉は苦労されました、
言葉苦労しました、はい、あとやっぱり人、まあ、その国が違うんで考え方も全然違いますし、
うん、
はい、そういう意味で苦労の連続だったと思います。
まあこのデモとかが起こる前、返還される中、2つの中国、香港があった時、私なんかも2、3回行かせていただきましたけど、まあ活気にあふれた街でしたね。
いや、そうですよね。
そうだったですね。片っぽではもう着物しか売ってない街があったり、
ね、
片っぽ行ったらもう街自体がもうなんていう、喧騒というか活気に満ち溢れて、
元気だったんですね。
元気だったですね、あの頃は。
人がたくさんいてですね、うん、エネルギッシュな街、うん、蛇を食ったりとかしてますんで、
そうですね、
ああ、
みんなあの荷車の上で昼飯食ったりね、なんていうか、あ、向こうの人はなんか そういうところで食べるのが、働いてる人は多かったんだよね、
じゃあテーブルに、うん、と椅子でっていうようなところよりも、うん、もうその場で屋台で得たものを、
う
ん、
そう
すぐその場でバッと食べ、
書き込むみたいな感じで、
そうでしたよね、
はい、じゃあもうとにかくこのエネルギッシュな、はい、ところだったのが、はい、その2年前の、
うん、そうですね、香港ではそういう街だったと思います、
そのデモでちょっとずつ変わって、
はい、うん、そうですね、はい、そういう、まあ、自由とか民主がどんどん後退していった2年間だったと思いますね、はい、
う
ん、
そう、高級品を売ってる店があれば、はい、高級品のバッタものを公で売ってる店もあれば、
はい、
あ、
偽りのあれを、
はい、それもたくさんありましたけどね、
はい、
何でもありでしたね、はいはい、その中でいかに本物を掴んでいくのかっていうところが問われる世界、
いやいやいやいや、そもそも偽物は作っちゃダメなんですよ、お二人とも目を覚ましてください。
あ、そうですか。
あの国だから政府とかじゃないですからね。はい、
奥様はでも収入がない間起こなかったんですか。
そうですね、妻はですね、はい、まあ、僕のわがままを許してくれたんですけれども、うんうん、そう、ちょっと最近心配なのはですね、うん、まあ、何も文句言わないんですけど、逆にそれが心配で、うん、うちの妻って例えば誕生日の前とか自分の、うん、一切言わなくなっちゃうんです、誕生日近いとか、うん、で誕生日過ぎた後にですね、うんうん、あなた忘れてたよねみたいなことをチクリと言う人なんですよね。
あ、何日か過ぎてから、実はこの間誕生日だったんだけど、とか、何かしらのお祝い事はなかったかしら、
はい、
みたいな、
はい、で息子にも根回して絶対言うなと話をしていて、はい、うん、なんでこの後何か言われるんじゃないかっていうですね、
うんうん、すごい。え、今年忘れちゃったんですか。
今年はまだ幸い忘れてないですね、は
いはい、お祝いしてあげてください、はい、いつもねこうやって、はい、お給料もらえない中でも、うん、文句一つ言わなかったっていうエピソードもありますから、ね、う
ん、はい、頑張ります。
2年前、香港では100万人を超えるデモが起こりましたね、うん、あの時は逃亡犯条例の改正案でしたかね、それの撤回を求めてものすごいデモが若者も中心に起こって、その時にいらした。
そうですね、はい、その時の現場にいましたね、うん、ものすごい人が多くて、はい、もうその人の中に入ってしまうと、うん、動けない状態になりましたね、うん、人が多すぎて
ぎゅうぎゅうって
ぎゅうぎゅうで、
それは、はい、それに反対する人たちのデモの中にいらっしゃった。
あ、その通りです。
どんな方たちが参加していらっしゃいました。
あ、ですね、うん、若い人が多かったですね、うんうん、やっぱりその香港の将来に対してすごい危機感を持っていて、うん、この条例が通ってしまうと、うん、この香港の街が自由がなくなってしまうという危機感から若い人多かったと思います、うん、はいはい、
結局この条例は撤回されるんですよね。
はい、撤回されました。
それは撤回されるんですけど、その後今のはこれは何ていう法律ができたんですか。あ、
これはですね、うん、新しくできたのは、うん、香港国家安全維持法ですね、うん、
はい、はい、
その条例案自体は撤回されたんですけれども、うんうん、デモ自体が継続してですね、うん、はい、なぜかというと、うん、やっぱりそのこういうこれだけ反対しても、うん、政府がこの条例案を通そうとするのは、うん、民主主義がないからだと、うん、香港にですね、うん、なので民主化を求める運動に展開しまして、うん、それデモが激しくなって、それを封じ込めるために香港国家安全維持法という法律が出てきました、う
ん、それで民主の女神と言われる
周庭さん、
はい、アグネス氏が逮捕され、
うんうんうん、周庭さんが逮捕されたのは香港国家安全維持法もあるんですけれども、うんうん、はい、その前の別の罪で逮捕されて服役して、うん、先月ですか、うん、出てきましたね、
はい、もうその香港の人たちの運動っていうのは今は前よりかはこう統制が厳しくなった分、うん、こう地下に潜ったというか静かになってるというか。
そうですね、はい、見た目上はデモはもうほとんどなくなりましたし、うん、治安自体は見た目上の治安はいいんですけども、最近ちょっといろんな動きが起きてまして、うん、例えばその爆弾テロをですね、はい、計画していた中高生が逮捕される事件が最近あったりとかですね、
中高生
です、はい、うん、かなりこう先鋭化してるというか、うん、そういう側面が出てきてますね、うん、やっぱり締め付けが厳しいからなんだと思います、うん、
民衆のその政治家の方々もいるにはいらっしゃるんですけれども、その宣言をしなきゃいけないみたいな報道も今出てますもんね。
そうですね、はい、民衆派の主な政治家は今ほぼ逮捕されていまして、はい、表立った活動はできない状態になってますね。
逮捕される前に選挙に出れないっていうこともありましたよね。
あ、そうですね、はい、うん、愛国者じゃなければ選挙に出れないという仕組みにこれからなろうとしてるんですけれども、うんうん、問題はその愛国者を誰が判断するのかってことなんですよね、うんうん、まあ、当然中国側が判断するわけで、うん、中国から見た愛国者がどうかっていうことなので、うんうん、まあ、民主派はまあ愛国者ではないと判断される可能性があるんだと思います。
マスミスさんはそういうなんか大好きだった中国、しかも香港の現状をどのくらいにわたって見てらしたんですか。 期間的には
4年2ヶ月いましたので、
はい
はい、4年
2002年から
2016年からですね
2016年から20年まで、
はい、去年の10月に帰国するまで中国にいました、はい、
じゃあちょうどこの混乱の中の香港を見て
そうですね、はい、
デモがの中ではご本人はどんな目に合ってるんですか？
私自身はですね、まあ、うん、メディアの人間なので、うん、活動家ではありませんから、うん、まあ、できるだけ中立な、まあ、立場ですけれども、うん、まあ、最前線にいると、催涙ガスが飛んできたりとかですね、うんうん、あといろんなものが投げられたりとか、それが当たったりとか、うん、そんなことにはあったことがあります、
うんうん、ね、怪我された方もたくさんいらっしゃいましたもんね。
なんか具体的に横に倒れた人がいたとか。
あ、それはもういましたね、はい、血を流してる人とかですね、
はい
はいはい、あと、まあ、警察に逮捕されて、うん、上から押さえつけられて動けなくなってる人とかはもうたくさん見てきました、
はいはい、それに対して、まあ、街中で行われてるわけだから、まあ、あれに商店とかそういうのはありますよね。
あ、そうなんです。お店はだいたい閉まりますね。シャッターを閉めて、はいはい、閉店します、
うん、細かい話ですけど、そういうデモをしている人たちに対して商店の人たちがこんなこといつまでやってるんだみたいな、こうなんか反デモみたいなことも起こってたんですか？
あ、それはですね、うん、今回の最大の特徴でして、
はい、
そのお店をやってる人たちが商売はまあ邪魔されて、
はい、
怒るという人が少なくてですね、
はい、
で過去のデモであればそこでみんな怒って、
はいはい、
商売の邪魔だとか言って、うん、で民主化運動がこう、まあ、運動がこう収束していくというパターンだったんですけど、うん、今回はそのやはり商店をやってる人たちもこの法律を通してはいけないという危機感が強かったので、うんうん、まあ、やむを得ないということでですね、うん、あまり反対運動当初起きなかったですね。
じゃあシャッターを閉めて静観するっていう、
はい、我慢するっていうことでしたね、はい、
うわ、なんか空港が占拠されてる映像を見て驚きました、
う
ん
う
ん、
あれは驚きましたね。
あれはどうな、結局どうなってしまった？
あれは最後はまあ強制排除されるんですけれども、うんうん、やっぱりあれはですね、空港を占拠することで、うん、まあ、世界の注目を、今ダミーさんおっしゃったみたいに注目を集めたいという思惑があってですね、うんうん、やはり意図的に多分やってるんだと思うんですけど、空港で、はい、
すごかったですね、
はい、うん、
でも一時期はですね、そういうデモの様子とかこうスマートフォンで撮った映像とか、うん、世界各国、まあ、日本でも来ましたけども、そういう映像なんかが結構香港の実情を伝えてたと思うんですが、はい、なんかそれも近頃はなくなってきたような。
はい、これ先ほど申し上げた国家安全法の、
はい、
まあ、影響でして、
うん、
まあ、国家安全法が適用されて、
うんうんうん、
でなぜ自分自身が逮捕されるのかっていうのはどうも根拠がはっきりわからないんですよね、
うんうん、
となるとやっぱりそのみんなこうちょっと恐れてですね、自己規制してしまう、
うん、
これまで自由に SNS にアップしてたんだけど、うん、これをやったらいけないんじゃないかと思ってしまう。
そっか、維持法に触れるんじゃないかと
思ってしまう、はい、
っていうよりもそれ実際に SNS なんかチェックされてこうなんか捕まったりもしたりしてるってことですよね。
はい、まあ、それもあるんだと思うんですけど、
恐れだけじゃなくて、
うん、多くは多分恐れてですね、
うん、
ここどこにその、まあ、ラインが逮捕されるかどうかのラインがあるかわからないので、うんうんうん、やっぱりその下のところで行こうとなると、うんうん、このラインが見えない以上、うん、どこまで許されるのかっていうのがわからない、
うん、
どうしても控えめなことになってしまう。
今学生たちどうしてるんですか？
うん、いや、学生もそうですね、まあ、普段、まあ、学校に通ってると思いますけど、相当不満は溜まってるんだと思いますね。先ほど申し上げた爆弾テロを計画したりとかする人も出てきてますんで、
密告もあるっていう、
うんうん、
あ、そうですね、はい、密告もありますし、うん、あと若い学生だともう留学する人が増えてますね。もともと海外志向の強い人たちですけれども、イギリスとかオーストラリアとか留学する学生が増えてるって聞いたことがあります、
は
い、
これ密告も制度として作られたんですよね。
あ、そうなんです。これ電話で受け付けられるようになってまして、
うん、
はいはい、
その密告の制度にこうかなり多い通報みたいのも街中で入ってる。それもすごい話ですね。
そうですね。
あの人はなんか過激な民主思想があるんじゃないかみたいな。
かとか、はい、うん。それを通報するわけですよね。
うん、それをこうもしもししちゃうわけですね。
もしもしするんです。
それ何か優遇されたりするのかしらね、そんなことして。
優遇はないとは思いますけど、うん、 まあ、やっぱりそういうのがあるとみんな疑心暗鬼になりますよね、
はい、
信用できないから話せなくなりますし、はいはい、昔の中国ではあの文化大革命みたいな人々がこう疑心暗鬼状態になってしまうってことがある、
映画10本しか見ちゃいけないみたいな世界が来るんですね。
あれですか、今やっぱりなんか香港の中でも裕福な人たちが海外の方にこうどんどん移住しようとしてるっていう話がありますけど。
あります、はい、その傾向はどんどん増えてると思いますね、うん、特にあの、まあ、旧宗主国のイギリスとかですと、うんうん、はい、まあ、香港人については受け入れを拡大するっていうのははっきり言ってますんで、うん、ビザも出やすくなってますし、うん、イギリスに行く人がこれからどんどん増えていくと思います、
うん、あ、でもかなり裕福じゃないとそれはあんまり関係なくはお金がない。
そうですね、はい、やっぱり移住できる人っていうのは一定のお金持ってないとできませんので、うん、お金持ってる人は移住できるけれども、うん、お金を持っていない人たちがやっぱり香港に残らざるを得ないっていうのはあると思います、
うんうん、ご本にあるタイトル通りに、その松光さんは、まあ、オーバーな言い方をすれば自由が死んでいく現場に立ち会ったってことになりますよね。
そうですね、はい、まあ、最近ですと、うん、まあ、リンゴ日報という新聞社があって、
はいはいはい、
まあ、中国に批判的な報道を続けてたんですけども、うん、そこがまあ廃刊になってしまいました、
う
ん、
1週間ぐらい前でしたよね、うん、最後の朝刊が出て、
はい、うん、
100万部売れたらしい、はい、売れたらしいですけどね。
普段7万部だったので、うん、最後いかに増刷したかっていうのが分かると思いますけどね、うんうん、はい、
でも主催してる人も捕まったりしてるわけですよね。
そうですね、はい、うん、そこの創業者、あと編集長含めて幹部がみんな逮捕されてしまいましたね、うんうんうん、
あの、
はい、
素朴な疑問なんですけど、うん、ごめんなさい、なんか、うん、あのご本に書いてあったことで、あの今回 の, そのデモが起きて、その国家安全維持法が成立して、うん、それでどんどんその民主化がこう力を弱くしていってしまってる状態っていうのの中に、急にその感染症がの拡大みたいなものが入ってきたじゃないですか。それも少なからず何かこう人々の心を左右してるんでしょうか。
あ、そうですね、このコロナの問題は、はい、この香港の運動にものすごい大きな影響を与えましたね。2019年にこうデモが激しくなってですね、うん、でもう警察もまあコントロールできない状態になったんですけども、うん、
はい、
その後にまあコロナの問題が起きて人が集まれないと、うん、集まってはいけないということになったので、
はい、
集会とかができなくなってしまってですね、
はいはい、
まあ、人々も昔の香港で300人 SARS で亡くなった事件もあって、うん、
はい、
感染症に対するやっぱ恐怖心が強いんですよね、
はい、
なので、まあ、大規模な集会というのが、うん、コロナの影響で、姿を消して、警察は止めることできなかったんですけど、うん、まあ、コロナで止まったというか、うん、そういう面があったと思いますね。
すごいタイミングですよね、うん、そう考えると、う
ん、まあ、当局から見れば、まあ、ちょっと言葉悪いかもしれませんけど、まあ、追い風が吹いたという形だったのかもしれません、
もうちょっと俯瞰的に見てですね、こうアメリカは昨日か今日の発表で2つの中国は認めないみたいな発言をしてますよね、それは、まあ、その一方台湾とはアメリカはうまくやっていこうとしてるんだけど、こう増光さんの目から見て民主主義は大事ですよね。
そうですね、はい、私も大事だとは思ってるんですけども、
うん、
今その中国式の、まあ、統治手法というんですか、うん、が素晴らしいと、
うん、
こっちの方がいいんじゃないかと、民主主義がいいんじゃないかと思ってる国々が増えてまして、
うん、
例えばまあ、カンボジア、うん、あるいはアフリカの国々はですね、
はい、
中国を見て中国がこれだけまあ発展をして、
う
ん、やはり中国式の統治がいいんじゃないかと思ってる人が、うん、思ってる国が増えてるのは事実だと思いますね。
まあでも統治する方はね、国の統制とか取れて、はい、いろんなことが手っ取り早く決まっていきますからね。
そうですね、はい、うん、その国のリーダーから見ればやりやすいですよね、
うんうん、でも、はい、例えばそのリンゴ日報がなくなってしまったように、片っぽではこう自由な発言だとか思想とか宗教とかいろんな自由みたいなものが制圧されていく、もうこれは香港の問題だけじゃなくて、今おっしゃったけど、まあ、世界でもなんかこう民主主義の国は がなんか少なくなっていってると、俯瞰で見るとで、まあ、日本も含めて、はい、そのよそれにはこう松見さんはどんなふうに思いんだったんですか、は
い、それはすごい重要な指摘だと思います、うん、あの、うん、やはり香港の問題を通してですね、うん、その民主主義のあり方、うんうん、あとその中国式の、まあ、統治手法ですか、うん、どっちが世界のスタンダードになっていくのかっていうのが、うんうん、こう香港の問題を通して透けて見えるというか、うん、すごく大事な視点だと思いますね。
なんか成功例っていうか、うん、判例としてのそのなんか中国民主化をこうやっつけちゃったぞっていう中国が称賛されて、じゃあうちの国もうちの国もっていうのは増える可能性もある、
あ、それは十分にあると思います。特にその
ただ、はい、それあごめんなさい、ただそれで踏みとどまる、それは違うんじゃないかって、踏みとどまる国もあるってことです
か。うん、あるかもしれませんけれども、やはりその、はい、その国にとってはですね、やはり、自国の経済発展っていうのは最優先だと思いますので、はい、うん、中国式の統治のやり方がいいのであれば、はい、多分その経済発展の方を選ぶんだと思いますね、
うん、いやでも、はい、増水さんは朝日新聞に所属なさってるわけですよね、はい、まあ、そういうふうになってくるとですね、はい、まあ、そのいろんな新聞が発行できなくなったりってこともこう香港だけじゃなくて、
はい、
まあ、日本も含めた そういうことになっていきますよね。そうするとなんか知る権利だとかそういうのがこう随分少なくなっていく、
知る伝えるができなくなる、うん、
新聞社にとっても、はい、あまり手をこまねいて見ていられる状況じゃないんじゃないですか。
そうですね、はい、うん、あのまさしくその通りなんですけど、うん、まあ、うん、私個人としては、うん、あのそこは一取材者としての立場がありますので、はい、特にその講師はしたいというのはなくて、今起きていることをもう伝えていくと、うんうん、いうのが私の仕事なんだろうなと思ってます、
うんうん、そこはまあ中立というか、
はい、そこは割り切ってます、はい、
でもし、うん、どうします、朝日新聞出せなくなっちゃ
う。そうですね、どうしますかね。この間、まあ、リンゴ日報 の、まあ、廃刊は私もニュースを見てすごく心痛かったですね、はい、あのまあ、経営危機で潰れる新聞社は世界にたくさんありますけれども、うん、ああやってもう筆を折らざるを得ない状況になってるんで、はい、まあリンゴ日報の記者、まあ、知り合いもいましたけれども、うん、どういう思いなんだろうなっていうのはちょっとあのニュースを見てて、うん、すごく胸が苦しかったですね。
いっぱいいるわけですよね、うん、記者さんだって、はい、
もう、はい、でも新聞はそういうことだけじゃなくて、まあ、ネットとかあというのがあってですね、まあ、発行部数、まあ、本自体の発行部数みたいなものがこう前にも話したんだけど、コンビニのねこうところで人はもう本読んでないし、
はい、
うん、しかも本は、まあ、週刊文春なんかビニールで留めてあったりするし、
そうなって
雑誌の名前を言って留めてあるとか言っちゃダメですからね。
まあでも売れてる
から、まあまあ立ち読みできないようにっていうのはありますけどね、はいはいはい、
そうなってくると、うん、やっぱりこう新聞社自体がそのね、あの新聞社自体の権力に対する、はい、こう発信力もあるし、そしてこうネットとのそのなんていうんですか、新聞を読まなくなって、うん、ネット記事で、まあ、そこにフェイクをはびこったりする、まあ、この両方に新聞社は追い詰められる立場になっちゃうんじゃないですか。
はい、あの、うん、非常に厳しい立場にあると思います、うん、あのまあ、やはりなんだろう、まあ、我々、まあ、日本という国は中国のまあ横にあってですね、うんうん、まあ、中国とうまく付き合っていかないといけないだと思うんですけど、
う
ん、まあ、香港の様子をまあよくつぶさに見てですね、うん、まあ、これから中国とどう付き合っていくのかっていうのをしっかり考えていくためのまあ手がかりに香港問題というのがなるんじゃないのかなと思います、
う
ん、
今の時点でどういうふうなお付き合いとか、どういう考え方とか、例えばその感染症が落ち着いた時にどう接してアプローチしていくかみたいなお考えってあります？今、
いや、これは非常に難しい問題だと思いますね、はい、経済面では中国との関係は深いですし、
はい、
一方でその、まあ、安全保障では日米関係もあって、
はい、
で今アメリカと中国が激しく対立している中で、
はい、
日本はどっちをどの道を選ぶのかっていうところを突きつけられてるんだと思うんですけども、
結構バチバチの中に、
はい、巻き込まれてますよね。
巻き込まれてる印象がありますから、
はい、まあ、もう一つ大きな枠で見ればね、まあ、自由主義西側諸国との戦いでも 世界はね、あるわけだよね。
そうですね。
日本はでも世界に対して、
はい、
まあ、この国もね、
はい、
民主主義の一つの西側諸国としての発信はしていかなくちゃいけないよね、
はい、うん、これから香港はじゃあどうなりますかって聞いてもいいですか。
もちろんです。非常にまあ厳しい、うん、特に民主化運動は非常に厳しい時期が続くんだと思います、はい、特に、まあ習近平国家主席が、
はい、
来年ですか任期を迎えますけれども、おそらくもう一期、ま、あの延長されるっていうふうに言われてますので、
はい、
多分中国の大方針は変わらないんだと思いますね、
はい、
その中で、まあ、どういうことかってことなんですけれども、やっぱりその、まあ、香港人って私もまあ横で見てたんですけど、うん、非常にまあしたたかなんですよね。したたかで、うんうん、たくましいっていうか、うん、
強い
と思いますね。敵に回すとちょっと怖いっていうか、人口は750万人ぐらいの小さな都市なんですけれども、はい、こうやってまあ世界的に注目される運動にしました、はい、例えばその、まあ、大規模なデモをやったりとか、
はい、
あとはアメリカのホワイトハウスにその活動家が行って、はい、アメリカ政府直接交渉したりとか、
はい、
かつそのリーダーもいないのにこの運動をまとめ上げたりとか、はい、する面もあって、うん、なかなかこの人たちは一筋縄ではいかない人たちなので、
うん、
まあ、そういう、まあ、香港の人たちの DNA というかですね、まあ、そこに、まあ、その一縷の希望があるんじゃないのかなと、
スマートさを、
はいはい、思います、
ね、これからまだ先、はい、どんな犠牲を市民たちは払わなくちゃいけないんだろうね。
本当ですね、
はい、
そしてそんな増光雄一郎さんですが、うん、この2年間の香港の混乱を現地で取材したルポ、香港危機の700日全記録が千曲新書より1265円で発売中です。そろそろお時間が来てしまいました、うん、今日はありがとうございました。本日のゲスト、朝日新聞前香港支局長の増光雄一郎さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。